おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ今日はちょっと曇り空、うん、
もうね、今日まあ大体こう1年のうちに1回このお盆時期とかね、
はい、
あとは年末年始の時期とかにこの生放送があるので、いつもこう来るんですけども、
はい、
もう道はすっかりお盆モードというか
混み始めてます。
いやいや、もう全然好き好き、この時間はね。
そうなんですね。
そうなんです、
みんな動かない状態ということで。
そう、もうこの時間はもう多分ね、うちにいる時間ですので、ゆっくりしてる時間かなっていうぐらい、
はい、
人も歩いてないし、
はい、
車も数台みたいな感じですが、うん、ちょっとこの雲行きは前兆みたいな感じになってきたのかな、
ね、
もう。
そうですね、ちょっとかなり、上陸する可能性が高くはなってきているようなんですね。そうですね、
今進路のね、
はい、
天気予報でやってるやつを見ると、静岡はもう東部はそんなにこう範囲に入ってないみたいな感じではありますが、はい、上陸するんじゃないかと言われているところがちょうどこの15日というね、三嶋大社の大祭りの、
そう、
初日ということもあって、若干ね、で雨はねそんなにガチャガチャ降っても心配、お祭りやっちゃうんですけど、
はい、
風の場合はですね、やっぱり出汁がね高かったりとか、そう、心配なので、割とこうね、風が強いと中止っていうケースも多かったりするので、ね、若干心配ではありますが
ね、なんか天気予報を見てみますと金曜日まではっていうね、そんなことなんですよね。
まあちょっとね、三島のこの暑い祭りの盛り上がりで台風をちょっと押しのける感じで行ってほしいなと思いますね。はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。それでは前回のおさらい行ってみたいと思います。
はいはい、
前回はマグマグニュースの客の立場になって考えることができない店員が激増した理由という記事でしたが、
はいはい、
まあ、その理由が飲食店で働く人の外食経験不足という理由も納得という感じでした。
まあそうですよね。だからこそその経験不足を補うために提案されていたね、視察というのはとても有効だと思うんですが、
はい、
しっかりですねケーススタディをして経験不足を補うための視点というのが大切ということですね。
はい、
う
ん、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます。うん、こちらも活用してください。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。はいはい、今日はダイヤモンドオンラインの動画は9割以上の企業がやってみたけど反応なしという記事。
うん、
私自身ネット動画はあまり見ることがないのでよく分かりませんが、うん、多くの人に見てもらえる方法ってあるのか気になってテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。ではね、まずいつもの記事の内容を紹介していきましょう。
はい、
記事では、飯田裕樹さん著作、バズる動画ライブ配信確実に拡散する仕組み、インフルエンサーマーケティングの基本がわかる本というね、本の解説記事なんですが、動画は作ってみたものの全く見られてないんです、 SNS やホームページで案内をしているのに何の反応もありませんという企業担当者の悩みの原因を、まあ、予算がなく高い質の動画を作れなかったから、または動画に有名人が出ていないから、そもそも自分たちの会社は無名だからと考えることが多いようなんですが、これ答えは全てノー。予算がなくても有名人が出ていなくても中小企業であっても、動画未経験の人が作っても多くの人に見られる動画は作れる。まあ、重要なのは作って届けて広げるという一連の流れが必要で、広告というようにね、自分たちのターゲットに、情報が届いているかにどう、動画に関係なく情報を届けるのではなく、届けるべき人に情報を届けたことでその情報が広がっていく、 まあ国交という、ね、考え方が大切だと。でこの考え方は発信した情報に触れる人が少ないので非効率なんではないかというふうに考える不安もありますが、 SNS が普及したことにより口コミでによる、まあ、伝達手段というのも多くの人に、そして短時間に情報が広がる時代になったことで、まあ、時には口コミが一瞬にして世界中に広がることもあるというふうに今解説されているんですね、はい、さてリナちゃんはこの辺りの、まあ、自分たちの周辺で最近なんか話題になった商品ってありますか？
化粧品なんですけど、それをつけると10歳若返るという、すごくないですか？
素晴らしい
すごいですよね、うん、でその1回で10歳って書いてあったんです、はいはいはいはい、ということは2回3回つけるとどんどんどんどん若くなってて、うん、
いいですね、
いいですよね、うん、子供みたいになるんじゃないかという
素晴らしい、
そう、
まあ、そういう話を友達と、はい、まあ、話題にしてっていうことですよね、
はいはい、
もうそういうふうにですね、商品やサービスの話題って今までもですね、限られた話ができる人との間だけで共有されていましたよね。これが SNS 上でなんとなく発信されることで、まあ、そこでつながっている普段なかなか会えない人にも情報が届き、それが気になった人からまた別の人にその情報が届くことになり、その情報がですね、またインフルエンサーというふうに呼ばれているね、何万人もの人にフォローされている、まあ、影響力のある人から発信するされるというところにつながっていくと、一気に情報が拡散、まあ、いわゆるバズるという状況になったりするんですよね。で発信した情報がバズったという状況は今までも今もこの瞬間にこう起こっている可能性というのはあるんですけども、日本で一番有名なバズった情報というのは2016年のピコ太郎 PPAP、はい、ありましたよね。
ありました、
はい、まあ、ピコ太郎の仕掛け人である小坂大魔王さん、まあ、SNS のフォロワーというのがそんなに爆発的に多かったとは言えない状況だったんですが、まあ、その動画のインパクトで情報が世界中に届き、で最終的にはですね、フォロワー数1億何千万人、まあ、7000万人とか言われているジャスティン・ビーバーの目に留まり、 SNS でまあ発信されたことで世界的なブレイクへとつながっていったんですよね。まさにこのような状況を仕掛けるのが国交、まあ、続けて広げると言われる仕掛けなんですよね。
ああ、そうか。
そうなんですよ、言われてみればって感じですよね、
はい、気がつかなかったです、うん、知らないうちに自分たちが広めていました。
そうなんですよ、
うん、
こういうふうにあの情報もね、そんなにあの広がらなかったとしても、はい、まあ、大して気にされる情報ではなかったんですけども、うん、あれがズドンといっちゃったことですごい大スターでしたよね。
本当すごかったですよね、
はい、紅白にも出ましたしね、
はい、
そういうことなんですよ ね
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは拡散される国交の、作りのポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、拡散されるメッセージを発信して上昇ということになるんですけれども、
はい、
地域のですね、中小企業とかお店が発信する情報または動画なんかをね作った時に多いというのは、まあ、うちにはこんなすごい設備がありますとか、うちにはこんな資格や認定を取ってますとか、うちにはこんな会社と すごい会社と取引しています、うちの商品はこんなにすごいんですという感じで、まあ、自分たちが多くの人に伝えたい情報を発信するケースというのがほとんどなんですよね、
はい、
でこのような情報はそれを見ている人にとってあまり関心のない情報というのが多くて、さらにテレビなどのマスメディアなどで CM を打っている大企業と同じようにこう比較されても、これ全く歯が立ちませんよね。だからこそまずどんな人がどんな情報に触れてくれたら気にして、そして共感してくれるのかということをまず限定的に設定するんですね、
はい、
そして主人公を自分たちというところからですね、設定したお客様に変えて、そして私たちのお店で食事をする、または私たちの会社で開発した商品を使っている、またはサービスを受けているお客様はこのように喜んで、または感謝してくれているんですよ、というお客様へ向けてのメッセージというのを発信することで、そのメッセージが分かりやすく短時間に、まあ、 で伝えられるということができるのが、まあ、この動画の良さでもあるんですよね。ぜひですね、一度自分たちの作った動画を見直して、どんなメッセージが伝わるのかなということを検証してみたらどうかなというふうに思います。
はい、そっか、自分たちの良さだけをアピールしてもダメということなんですね。
やっぱりね、お客様に共感される、
うん、はい、
これが広がっていくね、結構ポイントになりますからね、
うん、はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。